心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、人と比べることに関して、はい、はい、こちらを取り上げたいと思います。
はい、
はい、結構昔は私はそうでした。なんか他人と比べて落ち込んで、うん、私なんてって思ってましたね。
そうですね。まあ僕もなんかやっぱりなんか若い頃とかはなんかやっぱり人と比べてね、なんか自分がこう足りないところみたいなことだったりとか、あとなんかそういう自分よりもなんかこうできてる人とかに対して多分なんかちょっと妬みみたいなのがすごい多かったなって思いますよね。なんか昔の思い返すと、
うん、あの人はな羨ましいっていう気持ち、うん、はあったと思います。
とかなんかね、なんかこういい思いしやがってみたいな感じだったりとか、僕の場合は特になんかありましたね。羨ましいっていう、なんか羨ましいって思ってるっていうことさえ認めたくないみたいなね。なんかそのなんかあいつはなんか何かなんだ、裏ではなんか悪いことしてるんじゃないかとか、なんかそういうような感じのことを考えて、なんか無理やり自分を納得させるみたいなね。なんかきっと性格悪いはずだとか、なんかそんなようなことを考えてましたよね。
でも、うん、まあ、いろんな経験してね、多分吉浦さんも私も今はなんかそういう感覚は、うん、まあ、ないって言ったらあれですけど、まあ、だいぶ良くなったのかなって私個人的に自分で思うんですけど、やっぱ周りにはいますよね。うんうん、なんか今は情報が多い分、増えてきたするんですよ、うんうん、個人的に。
なんか比べる対象がね、目につくところになんかいっぱい出てきちゃうっていうのはあるでしょうね。
ありますよね。
そうですね。だからなんか僕が育った時になんか SNS とかあったら、なんかかなりなんかもっと病んでたかもしれないなってちょっと思ったりもしますよね。
ああ、
うん。そうそう。だから結局その、なんだろうな。なんか僕がだからあんまりそういう人を妬んだりとかするのやめようって思ったのは、結局なんかそれやっててもなんかあんまり自分に得がないなっていうところになんかね、長年かけてようやく気づけたからっていうところがあるわけですよね。
何かきっかけ、どんなきっかけがあったんですか？
そうですね、なんか多分まあ、本格的にその辺がなくなってったのは多分クリアリングとかをするようになって、自分の中のそういうそのなんていうのかな、こう妬みみたいなものとかを実際自分で見つけてクリアリングしてったら、どんどん気持ちが軽くなってったっていうところで気づけたっていうのはあるんですけど、
うん、
ただその前段階としてはやっぱりお芝居やってる時に、そのなんかどうか頑張ってもそのなんかこの人のこのレベルには到達できないなみたいな人たちっていうのがやっぱ周りにいっぱい出てくるわけですよ。とかそれからその例えばそういうそのお芝居のそのなんだろうな、技術的な話じゃなくて、もうその見た目だったりとか雰囲気だったりとかそういうもので全然違うみたいなので、そうするとね、やっぱりそういうちょっとこうなんだろう、長身でいかつくて男性ホルモン強めの人の役とか僕が頑張ってもできないわけですよね。
で、なるほどね。
そうなると結局その人と比べて、それをね、なんか羨んでどうこうってことよりも、なんかその自分に合ったポジションを見つけてなんかやっていくとか、なんかそっちでその自分にしかできないものを探すとか、そういう路線でいかないと、まあ、無理だなっていうのが、まあ、早々に分かっちゃうわけですよね。その周りにそういう、この役だったらもうこうね、このクラスの中でこの役やるんだったらこの人しかいないよね、みたいな人がいるわけですよ。で、そうなると、なんかあの役は僕はできないしな、みたいな感じで、なると、 やっぱ僕にしかなんかね、僕がやったら、ああ、なんかぴったりだっていう役が、まああればそれにハマるだろうって感じだけど、なかなかまたそういうのも見つからなかったりとかで、そういうので悶々としてたんで、そこから、あ、台本ならお芝居だと配役が先に決まっちゃうから、だからなんか即興でやれば別に僕がそのね、なんか長身イケメンの役でもやろうと思えばできるわけですよね。
なるほど。
そういうところで、まあ、だからそうすると今度、だから動物の役とか、ヒロインの役とかでも、まあ、なんかやることにはなるでしょうし、敵役とかやることにもなるでしょうし、いろんなことをなんか全部、自分のそういうルックスとか気にせずに、トータルにこうできるっていうところで、インプロが面白いなと思ったんですけど、でもまた、いざインプロやり始めると、これをね、なんか即興で台本なしでなんかやりますって時に、まあ言ってみたら身一つで、なんかこう舞台に出て、それでその観客の人たちの、まあ言ってみたら、こう、注目とか気持ちをこう、ここにバッと集めるみたいなことをしなきゃいけないわけじゃないですか。で、あった時に、今度ね、なんか、なんだろうな。こう僕はそのメソッドアクティングっていう、なんかこう内面からキャラクターをつ、あの、作り上げていくみたいなタイプの演劇から入ってたから、なんだろうな、なんかリアリティみたいなところで言うと結構なんか、こう、本当に人間味があるリアルな演技みたいな、それなりに、まあできる方だと思ってたんですけど、まあ、それって結局なんだろうな、言ってみたら、通好みというか、なんか、同業者からは評価高くなるんだけど、初めて、なんかね、舞台見に来ました、みたいな人が見たときに、わかんないわけですよ、そんなの。ね、そうなると、パッと見て華やかであるとか、そっちの方が目を引くし、なんか人気が出るわけですよね。で、華やかさとか、なんか舞台映えするみたいな話とかっていうところで行くと、なんかね、ミュージカル出身でインプロやってる人たちっていうのがいたんですよ。まあ今でももちろんいると思いますけど。でね、その人たちのなんていうのかな、華やかさとか、なんか目を引くこのね、なんかその、なんか、なんだろうな、なんかそういう、まあまあ華やかさですよね、言ってみたら。そこにね、もうなんか太刀打ちが全くできないんですよ。
なるほどね。わかりますよ。言ってること。
僕はいくらなんかね、これ、リアルな演技やろうとしても、地味な感じだからなんかわかんないんだけど、ミュージカルの人がパッと出てきて、それでなんか朗々となんかね、こう言ったりとか、あとなんかセリフの中からいきなり歌い出したりとかってすると、もう結構みんな、うわーすごいってなるんですよ。もうもちろんなんかね、舞台袖で見てる僕もうわーってなんか思って、これに この世界に自分どうやって入っていったらいいんだろうみたいなね 感じで。だからなんかまあそこでだいぶね、なんか試行錯誤をさせてもらったおかげで、僕は、じゃあ、どっちかっていうと、このね、なんか、即興で作られる物語を、なんか方向性を決めたりとか、そっちのなんだ、ストーリーとして成立させるみたいな、そっちをメインでやって、で、なんか目立つ役どころは、そういう華やかな人たちにやらせるのがいいんだろうなっていうような、ところに、まあ、なんか、たどり着くことができたんで、まあ、それなりになんか、自分なりの、インプロの中でのポジションみたいなのも確立できたんですけど、まあ、でもね、なんか、だから、そこら辺の、こう、なんだろう、バッとこう見たときに、誰が何に長けてて、どのポジションが空いてるかみたいな、なんかそういうのを、なんかこう瞬時に考えて、そこになんかこう、スポット足りない情報を入れるみたいなことをやるみたいな、なんかそういうのやり始めたと時に、まあ結局僕がやるべきことはこれだなっていうか、人と比べて、なんか同じ、土俵で競争しても勝てないから、だからなんかここで、もう少しなんて全体を見た時に、足りてないところはどこかみたいなね。で、競争がないところで、なんか人が足りてないところに入れば、重宝されるわけじゃないですか。なんかそんなようなことをね、やるようになったおかげで、なんかあんまり人と比べて、 どうこうとか、それでなんか寝たんで、悶々とするみたいなことから、だんだん解放されてったなっていうのがありますね。
いやー、なんかでもきっと、いるんですよ、周りに。やっぱ、比べちゃう人。
うんうん、
何か、最後にアドバイスがあれば。
ね、
吉村さん的にアドバイスがあれば。
まあ僕の、なんていうのかな、なんか、まあどうだろうな、なんか、そのね、この心メンテナンスってエネルギー枠をやるようになってからの、まあ、知見っていうところで言うと、やっぱりそのね、人それぞれ、その向き不向きみたいなものがあるわけですよね。
うん、
で、それっていうのは、やっぱりバリューフォーミュラーから、こう、割り出していくことができるんで、その自分の、まあ、言ってみたら、その強いところを伸ばすっていうことに注力して いけば、まあ、言ってみたら、他の人と競争しなくても、その、自分がその力を発揮できる、ような、その、こう、ポジションであったりとか、そういう、その、場であったりとかっていうのを自分で見つけたり作り出したりしていくことができるんですね。うん。なので、まあ、そういったところで、その、要は、あんまりその、競争しなくて済む場所を見つけて、そこに入っていくっていうことになるわけですよ。で、それは別にそのエネルギーワークとか関係なく、そのね、なんか自分で頭で考えてそれをやっていくっていうことも可能は可能なんですよね。だからそのね、インプロをやってた時の僕がそれをこう見つけたっていうのも、その頃は僕はエネルギーワークとかやって、クリアリングとかは少なくともやってなかったから、そのね、なんか言ってみたら、こういろいろ考えて試行錯誤した結果、その、自分ができることを やる、できることをやって、それで、その、なんていうのかな、こう、言って、なんだろうな。まあ、多分その頃は、とにかく周りからの評価が欲しくてしょうがなかったんで、だからその評価を得るっていうために考えたんだと思うんですけど、でも結果、その、こう、同じとこで勝負したら、勝てないっていうことがあまりにも多かったから、そうなると、そこで、こう、勝負しても評価得られないから、その、誰もやってないところに入るっていうようなね、ことをすることで、その、ね、結果的にそこで、だからそのポジションでナンバーワンになれちゃうわけじゃないですか。
確かに。うん。
だからそれって、なんか実際そのね、その後僕ビジネスの勉強とかし始めたら、全く同じことをね、習ったんですよ、そのビジネスの勉強で。ランチェスター戦略っていう、そのね、戦略、ビジネスの戦略で、まあ、言ってみたらなんかそういうみんなが参入してる大きい、その戦場で戦っても、勝つの大変だから、その狭いところに入ってって、ニッチなところで自分が一番になるのを目指した方が、その、なんか、ビジネスうまくいくよっていうのを習ったんですけど、振り返ってみると、結局僕がお芝居とか、そのインプロをやってた時にやってたことと、それって同じなんですよね。
うん、うん、確かに。
うん、なんかまあそういう意味では、だから本当にその人から評価を得たいとか、そのなんかね、言ってみたらそういう、勝ち負け、勝負で負けたくないとかっていうようなところでも役に立つ戦略ではあるんですけど、でも結果、その、クリアリングをして、その、そっちのその、なんていうのかな、こうなりたくないとか、なんかそのね、こう、自分が与えるよりもとにかくなんか、その、与えてほしいみたいな、時に、頭を使って考えた戦略と、まあ、言ってみたら、そういうクリアリングをしてた結果、その、ね、別に人と争わなくていいじゃんってなった時に、その選ぶことっていうのが、結構共通してるわけですよね。だそうで、まあ、言ってみたら、多分、だからそこでそんな、こう、長く続けられるのはどっちかっていうふうになとこで見ると、もう本当に、なんか自分が一番やりたいことを見つけて、人と争わずにいるっていう選択をした時の方が、長く続けられると思うんですよ、その気持ち的にね。結果的にやってることは変わらないんですけど、中のモチベーションが違うわけじゃないですか。そのですね、人から、なんていうのかな、すごいって言われたいとか、で裏を返せばなんかね、その価値がない。って思われたくないとか、そのね、自分で自分のことをなんか言ってみたら、そういう、こう、人から評価されなかったら自分は価値がないって、自分になんか言ってるようなものなわけですよね。 その状態で、なんか、すっごいあの手この手でいろいろ考えた結果、もうなんかできることはこれしかないみたいな感じで選んでたことと、いや別にもう戦わなくていいよねって、好きなことなんかやるのが一番だよって思うようになって、やるようになったことと、実はなんかやってること自体はあんまり変わってないんですよ。だけど、心持ちが全然違うから、もうしんどくないんですよね。
うん、あ、すごいわかります、話聞いて、うん。
うん。
なんか自
なの
然
で、
と動きますよね、やりたいこと。なんだろう。行かなきゃじゃなくて、自然と体が動いてる気がします。
そうですね。だから、まあ結局のところね、なんか、うまくいく方法っていうのは、まあなんか、そういうね、自分にしかできないことを見つけてやるっていうところなんですけど、それをどういう心持ちでやるかっていうところが、まあなんか多分別にどっちの心持ちでも短期的には、そのね、なんか結果で、出せるんじゃないかと思うんですけど、まあ、長期的にって考えた時には、本当にね、なんか、こう、もうなんか人と比べてどうこうとかってことよりも、自分軸で自分が楽しいとか自分が好きっていう、そっちの気持ちでやれることを見つけていくっていうのが、やっぱりね、うまくいくんじゃないかなっていうところですね。
はい、ありがとうございます。吉村さんからもアドバイスいただきました。さあね、人と比べてるっていう方はぜひ取り入れてみてください。
はい。
はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。